ひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日は、鈴木のこの連続ものでですね、もう再び温暖化の問題を取り上げたいんですが、今度はちょっと趣旨が違いますので、またかと思わないでですね、まあ、もしできれば聞いていただきたいんですけども、人間が人生を送る上でですね、楽しく送るか、なんか嫌々送るかとか、腹立てて送るかって随分自分の人生違いますよね。できれば気楽に幸福に生きるのがいいですよね。ところが世の中はあなたは幸福に生きれますよって言うと金が儲からないんですね。であなたこういう不安がありますよって言うと儲かるんですよ。まあ悪徳宗教でそういうのありますよね。なんか呪いが来るとか言ってね。これを買えば呪いが取れるとかね。こういうの一番儲かるんですね。だそういうこう人を不幸にして儲けようという人たちが多いもんですから、いけないんですよね。で、まあ、昨日言ったタバコもそうなんですよ。実は禁煙学会ってのがものすごい活動してて、僕なんかにもう毎日のように、メールが来ましたよ。罵倒するメールがね。テレビに出ても罵倒されるし、どこにいても罵倒されました。禁煙学会の人たちにね。その中には社会学者もいて、もちろん医者もいて、ね、いろいろいましたけど、ものすごく、僕はなじられました。ところが、蓋開けてみると、禁煙学会の理事長が、偽の診断書を書いて、この人医者なんですけどね。で、裁判に勝って4000万かなんかもらったのかな？なんかそういうのも明らかになり、現在では禁煙学会って全く活動してないんですよ。どうしてですかね？まだタバコ吸ってる人は2、30% いるんでね。やっぱりちゃんと言ったらどうですかね？どっかに行っちゃったんですよ。つまり彼らは金を儲けるのが本当の心であって、タバコ禁煙になったらね、肺がんの人が7倍に増えたとか4倍に増えたとか、ほとんど何の興味もないんですよ、実は。もうとにかくお金だけなんですね。だけど僕はね、その人たちが誠実であれば、いや、大学の先生もいるんですよ、お医者さんもいるんだから、生活に困るわけじゃないから、自分たちはどこが間違ったのか、なんであんなインチキな診断書を書く先生を理事長にしてたのか。やっぱり白状しないと。人間としてやっぱり恥ずかしいですよね。それで、国立がんセンターが出してるデータが本当であれば本当でしょうね。国立がんセンターだから。肺がんはかつて2万人だったやつが今14万人でしょ？やっぱり自分たちの方針が間違ってて、タバコをやめて肺がんになった人が多いんですから。やはりね、俺たちはここが間違ってたってやっぱり言ってあげないとね、いけないですね。まあ、そういう意味で今日温暖化を取り上げるんですよ。温暖化っていうのも結局金儲けだけなんですよね。実際に温暖化して僕らが暑い暑いって困るってことないんですよ。もちろん温暖化はしますよ。だけど温暖化して困るということは起こらないわけです。だって税金30兆使ってるわけですから、我々の税金なんか年間30万円も払ってるわけでしょ？温暖化対策で。それだけでも減らせばね、消費税で言えば 20% 分ぐらいになってるんですから、すごく僕ら楽な生活できるんですよね。なんでそんなに国民を苦しめて嬉しいんでしょうかね。で、ちょっと今日はそういう視点でお話をします。実はですね、日本は今変なことになっちゃって、石油とか石炭天然ガスがなくなるって話と温暖化するって話を両方心配してる人がいるんですけど、これは片方しか起こらないんで、まずはそれは気楽にしてくださいね。石油石炭天然ガス以外に人間は CO2 を出すことができないんですよ、温暖化ガスをね。ですから石油石炭天然ガスがなくなるんであれば温暖化はしないんですよ。まあ NHK は1972年に石油はあと30年って言いましたけど、それが本当ならば、だいたい2000年にはもう温暖化なんて話はないんですよ。ところが、石油がなくなるってのが嘘だと、いうことが分かったのがだいたい1980年ぐらいなんですね。1972年に大騒ぎして、石油がなくなるなくなるって言って、1バレル2ドルが24ドルになって、それで、まあ値上げの目的は、だから、やっぱり石油がなくなるっていうのも金が欲しいからなんですよ。まあ本当にこう世界の指導層っていうのは嘘つきですね。なんでそんなに嘘までついて他人を不幸にして金が欲しいのかと。まあ日本でもそういう政党多いんですけど。まあ ということなんですね。ところが1980年ぐらいに日本はバレてなかったんですけど、ヨーロッパではもうバレたんですよ。石油がなくなるという話は嘘だったと。あれは石油会社が原油の価格を上げようとしてやったんだっていうのが分かったんですね。それで、石油枯渇っていうのがもう終わりになりまして。その時に今度は代わりに出てきたのが、石油が今度多くあるなら、石油、石炭、天然ガスで CO2 が出るんで、温暖化で脅したらいいやってことになったんですよ。本当にそうですよ。それで1988年の6月23日だったと記憶してるんですけどね、アメリカの上院の公聴会で、これから温暖化になるぞって言って、温暖化騒動が起きたんですよ。その時は温暖化って言ってませんでしたね。気象異常とかなんか言ってましたよ。気象変動とか言ってました。クライメートチェンジって言ってましたから、気象の変化ですかね。それが工業の活動のおかげで気象が変動し、農業が被害を受けるから、工業から農業に金を渡せというのが上院公聴会の主な論点でした。で、そこで、ハンセンっていう NASA の部長さんがですね、データを説明したんですよ。で、ここにも出しましたけど、NASA の部長さんが説明したデータは、今気象庁とか NHK が使っている、ここ100年の分だけなんです。で、その時にすでに世界の気象ってのはよくわかってましたからね、温度は。この左上のグラフの、またさらに左上の3000年の気象の変化ってもうはっきりわかってたんですよ。僕ら物理ですからよく知ってるんですよ。で、これを見たらわかるように、縄文時代は暖かかった。それが一回、西暦400年ぐらいですごく寒くなって、まあ、ローマ帝国が滅亡しましたね。寒くてゲルマン人が北の方に住んでられなくて降りてきて、ゲルマン人の大移動でローマ帝国が分解しちゃったと。まあ、これはなんでわかるかって言ったら、アルプスの雪を見てればわかる。山小屋の位置でわかるんですけどね。で、それからどんどん暖かくなって、そして、平安時代。日本では平安時代。ヨーロッパでは、ノルマンね。北の方の海が開けてきたもんですから。ノルマンが活躍する時代ですね。で、まあ、そう、中世温暖期って言うんですけど。それからまたダーッと寒くなって、それで、今から、1600年から1800年、江戸時代の初めの頃ですから、まあ、今から300年とか400年とか前にですね、マウンダー氷期っていうのが出てくるんですね。これ小氷河期とも言うんですね。で、日本も非常に飢饉で大変だったし、ヨーロッパもものすごく寒かったんですね。これは太陽、これはまあもうその頃になるといろいろ科学的なデータもありますんで、まあ太陽の活動が非常にこう弱まってですね。それでまあ地球というのはほとんど太陽のエネルギーで暖かくなったり寒かったりするもんですからね。夏と冬って言ったら、なんであんな冬は寒いのって言ったらですね、窓から入る光がね、冬は長く家の中に入る。夏はほとんど入らない。太陽は高いから。太陽の角度が違うんですね。それだけで同じ太陽と同じ地球と太陽の距離なのに、ちょっと太陽の光がこうなってこうなるかでね、あれほど寒いところはね、日本の1月と8月の差みたいのが出てくるんですね。太陽ってのはすごいもんですよ。だから太陽の光が、太陽の活動がちょっと弱まったら、たちまちのうちに氷期が来て、それで、まあ、1650年ぐらいの非常に寒い時期が来るんですね。それから今度また回復するんですよ。それが今なんですね。ですから、まあ、科学の問題で素人を騙すのは簡単だっていうわけですけど、3000年の歴史を話せば、今は温暖化してるけども、昔と同じ。これまたね、武田をやっつけなんて人たちがね、武田は時々温暖化してるっていうし、また温暖化してないって言うけど、どっちなんだって言うけど、それはね、ここ100年を取れば温暖化してます。ここ3000年を取れば寒冷化してます。どっちも正しいんですよ。3000年で見れば寒冷化してる。100年で見れば温暖化してる。そんなこといくらでもありますからね。僕はもう正直に事実そのまま言いますから、矛盾もあるんですよ。大体自然現象なんてそんなに綺麗な理屈が通ったもんじゃありませんからね。で、この現在の100年の上昇データをこう見ますと、皆さんもグラフ見てみればわかるんですけど、それは縄文時代とか、 平安時代なんかに比べて温度の変化が激しいってわけでもないんです。普通なんですよ。ですからこれでですね、あと、まあ、平安時代ぐらいまで行くのに100年以上。縄文時代まで行くのに300年ぐらいかかるわけですから、そんな大騒ぎするもんじゃないっていうのがまず第一。だから金が欲しいから温暖化っつってるんですね。第二はですね、その横に貼りました右上のグラフですね。これは気象庁が IPCC という国連機関の仮定を用いて計算したもんですが、左側が夏、右側が冬ですね。の温度の変化ですね。まあ冬、夏って、あ、これ違うか。ですね、左側がこれ4月かな？ 4 月ですね。それから右側が9月か10月でしょう。つまり、夏って言っても、地球はこう、熱がこう変わりますから、空気が変わるばかりなくて、全体的な気温なんていうのは、冬の気温の変化っていうのは4月に一番よく出るんですね。それから夏の変化っていうのは9月か10月によく出るんで、そういうグラフを気象庁が出してるってことですね。これ見てわかりますように、この CO2 による温暖化っていうのは特徴がありましてね。冬の気温が高くなる。赤いでしょ？冬の気温が高くなって、冬に暖かくなるところは気温が上がるのは北海道とか本州の山岳地帯とか、冬の気温が寒いところが暖かくなるんです。夏は、北海道は少し暖かくなりますが、他はあまり変わりません。これが右の全部真っ白ですよね。だから温暖化ってのは日本にとってはそれほど悪いことじゃないんですよ。要するに冬の寒さが減って、夏の暑さはそれほどひどくならないけども、北海道は暖かくなる。だから最近は北海道でね、米が取れるようになったって言って、え、本当ですか？それは大変ですねって怯えてる人がいますけど、全然怯える必要ありません。これは IPCC のデータをもとにして気象庁が計算したもんですから、私のように民間の人の言うことは信じないと。官庁が政府とか官庁の言うことだけを信じるって人多いですからね。この私のコメントなんかを見てもですね、よく、あ、官庁がこう書いたのかわかんないのか、なんつってお叱りを受けるんですけど、それはまあこれ見たらね、全然関係ないんですね。それから日本はまあこういう特性もありますし、まあ、CO2 っていうのは魚の肉を作る原料ですからね。まあ、今、日本の東海岸、つまり太平洋の方はね、CO2 がすごく少ないんですよ。これも気象庁がデータ出してますけどね。ええ。ですから、まあ温暖化なんていうのは僕があまり公的なデータが好きじゃない僕がね、公的なデータを使っても日本は心配ないんですよ。ええ。公的なデータはやっぱりね、どっちかって言ったら政策を進めるために若干嘘をつきがちなんですけど、気象庁とか IPCC とかそういうデータを使ってもね、温暖化っていうのは日本にあまり影響がないっていうことなんですね。だからそうなると嘘をつかなきゃならないから、NHK とか、あ、いろんなね、環境研究所とかは、こう、100年間だけのデータを出して、それ以外はもう金輪際出さないと。もうそれが国民にバレると困ると。日本国民に正しいデータがバレると、やばいっていうのは何がやばいかって言ったら、自分たちが金を取らないから、国民の税金が吸えないからってことですね。ですから、まあもちろん財務省はあんまり良くないんですけども、財務省に財務省を解体っつったって、個別にこんなことやってたらね、税金減れませんよ。これ30兆円も出してるんですからね。政府の予算って全部で100兆ですから、3割は温暖化に出してるんですよ。その温暖化に3割出すので、もう甘い汁山ほど吸ってるんで、だからやめられないんですから。だから、検討外れのところね、つついてもね、あんまり成果はないんじゃないかと僕は思うんですね。まあ、それが一つです。これは今のままやったらですね、こうなるということですが、実はね、驚くべきことに、解決策をやってないんですよ。CO2 を減らせなんつってるんですよ。ね。これね、いつもそうなんですね。まあ、水俣病が典型的ですね。かわいそうに。水俣の人たち本当にやられちゃったんですけど、水銀が毒だと。ね。だから水銀を使ってる工場をやめてしまえと。言って本当にやめさせられちゃったんですよ。と二つまずいことが起こるんですよ。一つは患者さんが出るんですよ。毒物が流れてるから。一つはその会社が潰れちゃうんですよ。ね？なんていうことをしたんですかね。水銀が工場から外に出てるから患者が出ると。これは工場側が悪いんじゃないんですよ。だって国の規制も熊本県の規制も水銀が入ってなかったんですから。 あの当時、水銀は別に毒物と思ってなかったんですから、そんなこと一つの会社に押し付けたってしょうがないんですよ。僕なんか小学校の頃ね、歯をね、ガーッと虫歯を削るとね、歯医者さんが虫歯に水銀を詰めたんですよ。水銀を。口の中に。だって水銀は毒物じゃないと思ってましたから。その当時のね、毒物の判定って難しくて、今と全然違うんですよ。水道管は鉛でしたよ。鉛。水道の職人が来たらね、鉛で水道の配管やったんですよ。あれ現場工事だから、ちょっと鉄はやりにくいんですよね。で、世界では日本は鉛を水道管に使ってるらしいって言われたんですよ、あの頃。歯に水銀詰めてる。だから、まあ会社はあまり悪いこと言えないんですよ。あれ簡単だったんですよ。水俣病の患者さんが出ないようにして、その会社が反映して水俣の人たちも反映する方は、簡単な方法なんですよ。なんだと思いますか？水銀を工場から出さなきゃいいんですよ。あのね、工場っていうのは基本的にはですね、どの工場も、紙を作る工場も、自動車を作る工場も、一番典型的には染め物工場なんだそうなんですけど、染め物工場が染料を外に出してたら、染め物工場の隣の川はもう抹茶色とか真っ赤になりますよ。紫とか。いや、実際昔そうだったんですよ。ところが、工場から毒物とかそういう環境を汚すものは出しちゃいけないと決まったわけですね。それは今度科学者が出てって、じゃあそれを工場から出さないように処理設備作ればいいんですか。簡単な話なんですよ。ですからこの今の温暖化もそのトリックに引っかかってるんですよ。水俣病トリックに引っかかってるんです。あの下にね、石炭火力発電所の絵を出しましたけど、石炭火力発電所の絵には出た廃棄物はそのまま今外に出してる絵なんですよ。いや、それでいいんですよ。本当は CO2 が出た方がいいんだからいいんだけど、僕の説ではね。CO2 が出たらいけないっつってる人たちいるでしょ。それで温暖化ガスは出さないがいいとか CO2 実質ゼロとか、なんか太陽光発電とかなんか言って膨大に電気代上がってるわけじゃないですか。なんで石炭火力発電所から CO2 が出ない装置を一つつければいいんですか。簡単ですから。CO2 を出さないだけですから。だいたい石炭火力発電所は下からね、アッシュっつって砂が出てくるんですよ。灰ですね。あの灰っていうのはアルカリですから。だから上から出てくる CO2 をね、混ぜれば、もうそれでいいんです。海に流したらもう方がもっといいけどね。海に流したらもっと魚が、取れて、寿司が安くなるわけですから。だけどね、こういう問題は、本当は素人があんまり口出しちゃいけないんですよ。素人が言うの、科学をあんまり知らない素人が言うのは、CO2 を出すなと言えばいいんですよ。ただ単に。水俣の時に水銀を出すなとこういう。水俣の場合かわいそうには、水銀が毒だということ知らないで、国民も水銀が出していいと思ったんですからね。厚生労働省も水産省も熊本県も全部水銀出していいって言ったんだから。これはしょうがない。人間の知恵だから。知恵が至らなかった。だけども水銀が毒だと分かったら、水俣の市民とか熊本とか、あの当時の左翼の運動家が言うべきことは、会社を潰せじゃないんですよ。水銀を出さないでねなんですよ。で、会社が水銀出さないわけにいきません。技術的にできませんって言ったらやめてくれなんですよ。順序は。それはそうですよね。例えば、100キロで時速100キロで走って、バーンと衝突して子供跳ねちゃったと。ね。まずは、自動車をやめろじゃないんですよ。制限速度を守ってねなんですよ。そんな当たり前のことが今でもわかんないの。だから石炭火力発電所をやめろって言うんですよ。なんでって。CO2 が出るから。あ、そんだったら CO2 出ないようにしますよ、と。処理設備作ればいいんでしょって終わりです。ええー。まあ、こんなのね、簡単ですよ。技術的には。技術的に CO2 を出なくするのはすごい簡単。それから、ついでに言えばね、日本が暖かくなるなら、沖縄あたりで水をかき混ぜ、海水かき混ぜればいいんですよ。これかき混ぜんのにね、回すのに動力がこうとか、そんなこと素人が考えなくていいって。ちょっとした席を設ければ全然安く、海水温度は下がりますから。だけど海水温度下げるのはいいかどうかわかりませんけどね。寒くなりますからね。だから、そこは技術系に任せればいいんですよ。これで引っかかってんのがね、最近よく引っかかってんのは、なんとか発電っていう方法がいいとかいう人が多いんですよ。なんか高効率石炭発電が良くて、CO2 が出る量が少ないとか。それでみんな引っかかっちゃうんですよ。ええ。発電なんて難しい問題なんですよ。だから、電力費を下げろって言えばいいんです。電力費を下げろったら、いい性能の発電所に変わらざるを得ません。電力費を下げろじゃなくて、なんとか発電がいいなんて言うから、もうね、 僕、苦労とはもう素人騙すの今簡単なんですよ。なんとか方法とかね。それから僕ら、石炭火力発電所から CO2 出るんですか？じゃあ CO2 いけないんだったら出ないようにしてくださいよって言ったら終わりなんですよ。ええ。当たり前ですよ。それ四日市方式なんですよ。四日市と水俣と同じ水俣病と四日市ぜんそく出たんですよ。で、水俣はほとんど潰れたも同然になっちゃった。四日市はもう今、流々頼むんですよ。ええ、工業出荷額、一市民あたりの工業出荷額、多分日本で1位か2位なんですよ。じゃあなんで四日市の工場は潰れなかったのって言ったら簡単なんですよ。あれ、SO2 が出てみんな喘息になったんですよ。で、最初それよくわかんなくて、煙突高くしたらもっとひどくなって、ね。それはだから素人考えなんですよ。で、クロートはどう考えたか。SO2 が、亜硫酸ガスですね、昔の。今、酸化硫黄とか言いますけど、二酸化硫黄。亜硫酸ガスが、喘息の元ですか。それじゃあ亜硫酸ガス出ないようにしますと。だって、別に悪意があって、亜硫酸ガス出してたわけじゃないんだからね。知らなくて出してたんです。規制に入ってなかったから出してただけで。まあ、なかなかね、民間の企業が規制に入ってないものまで、減らすのは難しいんです、これはね。だからやっぱり規制を作って、規制守ってくださいね。制限速度を作って制限速度を守ってくださいね。ね、水銀出さないでくださいね。それから、亜硫酸ガス出さないでくださいね。CO2 出さないでくださいね。これが国民が言うことなんです。わかりましたって言ってやるのが技術者なんです。ということで、この温暖化の根本をですね、今日お話をいたしました。まあ、本当に今の技術者とか学者とか、国立の環境研とか、ねえ、本当にひどいですね。で、間違いがあったら間違い修正せんといかんですよ。起源学会もそうですけど。人間は正直じゃしきれません。誠実、恩義、慈愛ですよ。これを持たないと日本の社会はダメになると私は思っております。